ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。皆さんこんにちは。先日ザ・ウェルビーイングウィークが開幕になり、私もね、家庭菜園研究家の玲子さんと、家庭菜園は地球を救うというテーマで出展させていただきました。でおかげさまで、予想以上のね、皆さんにご参加いただいて、で今回テーマの土についての知識を、皆さんに知ってもらってね、実はね、農耕ができる土壌というのがもう次の世代にはなくなるかもしれないとか、そのすでに失われている、土をね、再生するのに何年かかるのかっていう話から、じゃあその危機が訪れている中で私たち個人ができることは何なのか、でそして、ナチュラルな肥料として、その落ち葉や枝だけじゃなくって、マメ科とかイネ科の植物で、そして皆さんが意外に知らなかったマリーゴールドも実はその緑肥として土に混ぜ込むことのメリットなどを、玲子さんからお伝えいただいて、で私はガーデニングと私たちの健康についての話など、本当にもう左脳がパンパンになるようなたくさんの知識をつけていただいた後に、私が最後に7分ぐらいの五感を使って大地と自然とつながる瞑想というのをさせていただきました。で皆さんから気持ちがスーッとしたとか心地よかったっていうふうに言っていただけたことが嬉しかったんですね。で本当にその気持ちが落ち着く状態っていうのは、私たちの体の恒常機能というのを高めて健康な状態に近づけてくれるんですよね。で今回はその参加者の方が実際にその心が躍るようなね、ガーデンを思い浮かべてもらいながら、誘導瞑想というのをしたんですけども、皆さんのその五感のボリュームというのを少し上げて、その植物に触れたり眺めたりすること自体がやっぱり私たちの体に作用して良い状態を築いていきます。でこれは本当にその地球からのギフトであり、誰もが受け取れる無料のお薬であって、本当にこれはウェルビーイングにつながっていくなっていうふうに思いました。そんなメッセージが伝わったらいいなっていう思いで、このねワークショップを開催させていただきました。でなおね、お時間の都合で参加できなかった方はアーカイブも残していますので、よかったらショーノートのリンクからご覧ください。でそして、今日のエピソードなのですが、前々からね、私の住む地域でもシードセービングって言って、その年に育てた野菜やお花の種を採集するっていうなんか動きが盛んになってきてるなっていうふうに感じていたところもあって、誰かなんか種についてのねお話を聞ける人いないかなっていうふうに思っていたところ、今日のゲストの方にたどり着きました。本当に種についてのことをお聞きできただけじゃなくって、もう彼女のその自然と人間とのつながりについての思想とか哲学的なねところもお聞きできて、本当に私も大共感でした。で彼女もね、たくさんの引き出しを持っている魅力のあふれた方なので、エピソードを前半後半に分けてお送りしたいと思います。それではエピソード96、 Seed from Earthウィーバーかなさんのエピソードをお聞きください。本日のゲストはアメリカのカリフォルニアで植物学者、薬草魔女、種マニアとして日本や海外で大活躍されている方です。普段すごくお忙しく活動されているとは思うんですけども、今日こうしてねお越しいただくことができました。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、まず、最初にリスナーの皆さんへかなさんのね 簡単な自己紹介をお願いできますか？
まず本当に今日この場を設けてくださってありがとうございます。とても嬉しいです、ご縁が。ビーバーカナと申します。私は普段はアメリカの西海岸のカリフォルニア州の、サンフランシスコベイエリアっていう地域のバークレーっていう小さな町で暮らしています。本業は、植物学者、より詳しく言うと民族植物学っていう分野なんですけど、の研究と、あと活動とかコンサルティング、種の、植物の種の保全活動を行いながら、あとオンラインで、講座、植物だったりセルフケアの分野で、クラスとか、コンテンツの発信などを行っております。
はい、ありがとうございます。なんかね、今日本当いろんなことを お聞きしたいなと思ってるんですけど、先ほどちょっとね、収録前にお話ししたときに、今はバークレーにいるけど、少し前は、またそのカリフォルニアのサンタクルーズっていうところで、博士号のね、お勉強をされてたっていうことなんですけれども、その中で、まあ、特にこれ英語で言うと、その民族植物学者って、なんていう勉強
エ
なん
スノバルニーっていう言い方
エ
を
ス
す
ノボ
る
タ
ん
ニー、私ね、そう、よく聞いてて、やっぱり、私もそのインターン、そのハーブファームってとこでインターンと、お仕事するときに、結構そのエスノボタニーっていう名前がよく出てきてて、
多分植物と人の間の学問なので、人がこうどうやって植物を扱ってきたのかっていう分野の学問なので、そのハーブってまさにこの人間が植物をどうやって暮らしの中に取り入れていくかっていう部分とがあると思うので、すごく重なり合いますね。ハーバリストの方がすごく多いと思います。
そうですよね。だからそういったところで、どんな勉強をされてるのかなっていうのもすごく興味はあるんですけども、じゃあそのあたりを少しお聞きしていきたいんですけれども、じゃあまずはそこまでに続く道のりみたいな、そういった簡単に教えていただけたらなと思います。
ものすごく遡ると、子供の頃から結構自然界のこととかにとても関心がありまして、で特にこう人間活動による自然界の影響とか、人間と自然の関係性とか、そういった部分にとても興味があって、多分きっかけは小学校の頃にものすごく環境問題とか、地球温暖化とか、オゾンホールがとか、フロンガスがとか、そういう話題が多分出始めていた時期で、私ものすごく目にしていたんですよね、そういうものを。で、なんでこんなことが起きているんだろうっていうふうに思って、本当に美しい自然がある一方で、それを壊すような活動を行っている人間の側面もあるっていうことに結構衝撃を受けまして、人としてなんか人間っていうこの生き物の一種類としてどうやって地球の上で生きていくかみたいなことにすごく関心が湧いていって、その探検、あの探診を探求していった先に、その大学に入った時に自分がものすごくこの研究とか教えるっていうことに向いているというか、自分が情熱を持てるっていうことに気がついたので、人間と大地の関係とかそういったことを探求している間に農業とかの研究に移っていきました。で、最初は、アフリカの、農業開発についての調査を行ってまして、それで、オランダで論文を書いていたんですけど、そこで、今のパートナーと出会って、パートナーがサンフランシスコの人だったんですね。で、パートナーは、同じようにこの食の問題とか地球環境のこととかに関心があって、このサンフランシスコで都市農業をしていたんですよ。都市部で空き地を勝手に畑にして そこで市民農園をして、みんなで食べ物を分かち合うっていう活動をしているアクティビストのような人で、今は大学教授なんですけど、で、そこで意気投合して一緒にこっちに引っ越してきて、今は息子が8歳なんですけど、子育てをしながら一緒に活動しながら研究のようなことをしながらっていうことをしています。で、そうですね。植物、特に種っていうこととか、その民族植物学によっていったのは、そのいろんな農業をやってらっしゃる方々の現場を見ている間で、その種を見せていただいたんですけど、農家の方々に、いろんな方々に。そこで、なんかこの種っていうものを、この手に持たせてもらった時に、 その種が今までただの粒だと思ってたのが、その方々と大地と直接触れ合っている方々と、その大地とその自然界と、その代々続くその世代と全ての関係性が凝縮された粒だな、なんか網目のようなものだなっていうふうに気がついて、その時からただの粒と思えなくなってしまって、で、そこから魅了されて、植物と人間の関係性、人間による植物の伝統利用とか、特に種のことっていうふうに、こう、フォーカスが移っていきました。
でもじゃあもうちっちゃい時から、だから小学校ぐらいの時からそういうなんか環境問題みたいなところにもうだから興味を持ってたってことですよね。
そうですね。幼稚園も結構、ラディカルな幼稚園で、渋谷のすぐ近くだったんですけど、東京出身で、畑と田んぼがあって、大都
あ、
会。
渋谷に？渋谷
はい、
に？
渋谷のすぐ横の、一次両橋駅とかが近いの。わかりますか？
わかります。私、昔、あれですよ、洋画とかに住んでました。だから、いつも
あ、
あ
本当ですか？ちょっと後でじっくりお話ししたいんですけど、
そうですね。
で、そう、田んぼと畑があって、なんで、都会にいながら結構その自然と触れるっていう体験をさせてもらってて、その五感でこの土の匂いを嗅いだりとか、植物の上にこうアブラムシがいて、それをどうやって農薬じゃないもので駆除というか、どいてもらうかっていうことをやったりとか、その感覚とか匂いとか、肌でこのアブラムシを触る時の感じとか、田んぼに裸足で入った時のこの土の匂いがぶわっとくる感じとか、そのぬるぬるの土の足の裏に入る感触とかをものすごく覚えているっていうのが一つと、あと幼稚園で結構社会活動をやっていて、カンボジアの、地雷原の近くの、なんか孤児たちの支援みたいなことをやって、なんかボランティア活動でしていて、幼稚園のプログラムの一
あ、
環で。
すごい、幼
なん
稚
かす
園
ごい
で。
ですよ。なんかす
す
ごいん
ご
で
い
すよ。
幼稚園。
今思うとすごいんですけど。で、その時に、自分と同い年ぐらいの子供が、自分は本当に屋根があって、食べるものもある生活をしているのに、そうじゃない同い年の子供が、この同じ星の上にいるんだっていうのを知った時は結構衝撃を受けて、多分その時にこう環境問題じゃないですけど、こうもうちょっと広く地球のこととか意識するようになったような気がしてます。
あ、じゃあもう、その種、今ね、こうして活動されてるのは、その時の、こう、種をまかれた、そこの部分を、実際に、こう、自分で今度は活動して、っていう、そういったところになってるんですね。
そうだと思います。偶然この種っていうトピックで取り組んではいるんですけど、多分さやかさんもなんかこう植物とかハーブとかを通じて感じてらっしゃる、この人間なんか自然界のつながりとか、そういったものをなんか多分私も種を通じて探求してるんじゃないかなって、そこにいろんなこの地球の上の今バランスが取れていない部分への解決策というか、なんかヒントがあるんじゃないかなっていう感じがきっとしていて、それがもしかしたら動物だったかもしれないし、他の植物だったかもしれないんですけど、私は多分その種っていうものを通じていろいろなもののつながり合いとか、その調和して生きる感覚とか、そういったものを何か探っていきたいんだろうなと思ってます。
そうですよね。なんか深いですよね。種、ま、多分だからそういったところから興味持って、いろんな著名の方ともコラボして講演会を日本でされてたりとか してて、
ありが
ね、
た
そういっ
い
た
で
意味でこう、知識もたくさんついていかれたと思うんですけども、まあ、この種の話に関して私もすごく興味があるので、ちょっと後でまたお聞きしたいんですけども、で、ちょっとまたそのストーリー、かなさんのストーリーに戻るんですけども、旦那さんが都市農業ということで、その空き地を勝手に 農業について、あ、それって違法とかじゃなくて大丈夫なんです。
あ、違法です。違法
あ、違法な え、じゃあ警察とか来たりとかしませんでした？
です。ですね、いろいろあったんですよ。もともと結構やんちゃな人で、私もちょっとやんちゃな部分があるので多分気があったと思うんですけど、社会変革とかそういったものを、なんかこのやっぱり彼も このまんまじゃ社会のこのまんまの方向性だと、地球のバランスも崩れていくし、なんかあと都市部の貧困の問題とかもいろんなことに関心があって、それでその解決の糸口として都市部で農業をやるっていうことをやりたいって思ったらしくて、で彼の家の近所になんかすごい広大な3エーカーぐらいの空き地があって、そこに悪い仲間2人ぐらいを連れて 人参を植え始めたらしいんですよ。でゲリラガーデニングっていうんですけど、ちょっとグレーゾーンな領域で本当は畑としては扱われてない場所を勝手に耕し始めてしまうっていうことで、最初はこの市の方からこれは許可が下りてないからやめなさいっていうふうに言われていたらしいんですけど、でもどんどん地域の人たちを巻き込んでいって、地域の人にとってもともと結構荒れてた場所で、なんかゴミ捨て場みたいになっていて、でちょっとヤンキーみたいな子たちがたまって、たまり場みたいになっていたところを彼らがみんなで掃除して、でどんどん美しいお花とか野菜とか植え始めて、でその野菜をちょっと近所に低所得住宅みたいなところがあったんですけど、そういった方々にオーガニックの野菜を無料で届けたりとか、そういったことをし始めたり、ガーデニング教室みたいなことをやったりとか、そういうことをしているうちにすごい支持を得て、で最終的にはそのサンフランシスコの市からも公認の畑ってなって、なんか公認のファームですっていう風な看板もついて、で市の援助も得てみたいな感じで、こうどんどん変革していって、映画にもなったんですけど。
あ、そうですよね。なんかありましたよね。素晴らしい。その場所ってバークレーって今おっしゃってましたっけ？
それはサンフランシスコで、サンフランシスコ南部の、アラメニーファームっていうとこなんですけど、ハイウェイのすぐ近くにあって、
でも本来なら違法だけど、だから何もここはしていけないって、その活動をやめてたらそこは何もないけど、そこから変えていこうって立ち上がって、そこでその支持を得ることでそれも可能になっていくって、まさにその変革っていうか、やっぱりそういうの結構可能な国ではあるのかなって思うんですよね、日本と比べて、もしかしたら。
そうですね、そうかと思います。なんか結構多い気がします。この私が住んでいるベイエリアって、割とブラックパンサーとかヒッピームーブメントとか、ちょっとなんか新しいことを始める人たち、従来の規則をちょっとグレーゾーンをちょっと超えて新しい流れを作っていって、それが最終的にメインストリームのカルチャーにも取り入れられていってっていう側面もある、そういうのを可能にする場所なのかなとは思いますね。
本当ですよね。まさにそのムーブメントっていうか、で、それを起こすのもやっぱり人、まあ、もちろん一人から始めるんだけど、一人でやっててもそこが叶わないけど、そうやってムーブメントを起こすことで、こうたくさんの人が賛同して、たくさんの人が動いて、それによってやっぱりそういった活動が可能になるみたいな、すごい私もそういう部分は感じてる。なんか一人じゃできないけど、やりたいことあるけど、一人じゃなくてやっぱりたくさん集まることでそれがもっと加速するなみたいな。
本当そうですよね。これからは特になんかつながっていきたいですよね、なんか。
そこすごい大事だと思う。なので、まあ、そういった形で、ね、今ここに来られて植物学者として、まあ、いろんな活動をしていくっていうところなんですけども、で、さっきその、ね、お話し出されたその種についてなんですけど、すごく深いテーマだと思うんですよね。ちっちゃい種なんだけど、実はすごいいろんなパワーが詰まっているお話いるので、まあ、そのあたりですよね。ちょっと聞いていきたいなって思ってるんですけども、じゃあ現在、まあ、アメリカで、まあ、種の活動みたいなことされてると思うんですけど、どんなことをされてるのか、ちょっと教えていただけますか。
今は、今までもいくつかやってたんですけど、今やってることで言うと、種の図書館っていうのがありまして、シードライブラリーっていうものがあって、これは何かっていうと、地域に街の中に図書館とか一つはあったりすると思うんですけど、それぐらいの範囲感で、規模感で、あるような場所に、その図書館だったり公共のスペースだったりカフェだったり、そういう場所に種 を大量にドネーションしてもらって集めておいて、そこから自由に種を貸し借りできるっていう仕組みがあるんですけど、それがシードライブラリーっていうふうに呼んでいて、世界で多分いろんな形で、多分もう昔からこの街の中に種が集めてある場所って存在していたんだろうなっていうふうに思っていて、インドでも結構地域のコミュニティシードバンクとかあったりするんですけど、そういったもののネットワークがあって、それの運営のサポートというか、みたいなものをさせていただいていて、これを今日本でできないかっていうふうに思っていて、そのシードライブラリーのネットワークの、創始者みたいな女性が近所にいらっしゃるんですけど、日本のシードライブラリーの調査をしてほしいって、アンケートを広めてほしいって言われて、それを全部ネットワーク化して、地図に載っけて、リソースをシェアできるように、グッドプラクティスをシェアできるようにしていこうっていうふうなプロジェクトが今ちょっと水面下で動いていて、少し準備ができたらそれを公開して、日本でも本当に素晴らしい種を守る活動をしていらっしゃる方が日本各地にいっぱいいらして、で、そういう方々がなんかうまくつながっていけたら、さっきもつながることをおっしゃってたけど、その同じようなことをしていらっしゃる方が地域を越えてつながることができたら素敵だし、きっとなんか励みにもなるんじゃないかなと思って、そのちょっと今環境を整えているところです。はい、あともう一つは、この日本でこの伝統的な種とその文化、それに付随する文化を保全している方々の活動のサポートとかコンサルティングみたいなこともさせていただいてます。
ね、なんか本当、かなさんはきっ
う
とそういう、まあ、海外、人と人とをつなげる、ことがすごい得意な人なのかな。まあ、それがすごい、だからそれをすることが自分の喜びみたいな、
はい。
なんかそういう感じで、で、しかもなんか自分の好きなパッションのあるトピックだったら、本当にもうすぐにでもみたいな感じで動けるのかなって思い
は
ます、
い、
本当
ま
も
さに。なので今
ね。
回もさやかさんからお声掛けいただいて、
うん。
はい、もうなんか喜んで。
ああ、ありがとうございます。なんかお忙しいのにねって感じ
私
だけ
もお
ど。
話ししたかったんです、ずっと。
うん、ありがとうございます。嬉しいです。うん。で、そのね、シードライブラリー、その図書館で、その種のその貸し借りをするっていう、その図書館であるっていう、そこのメリットって何なんですかね。
やっぱりこの地域に一つはあって、で、本が並んでいる棚の横にその種の棚っていうのがあって、で、同じように種を自分で借りて、で、本と違うところは自分で育てて自分で種を収穫するところまでやって返すっていうことをやっていて、で、もし返せなくても大丈夫で、他のコミュニティの他の人がうまく育ててるかもしれないっていうので、こうみんなで分散して、その種を継いでいくっていうことをする場所で、で、その図書館をハブにして、なんかガーデニングのワークショップが開催されてたりとか、種取りのブックレットが置いてあったりとか、そういうふうにもなっていて、必ずしもこの本がある図書館じゃなきゃダメっていうわけではなくて、コミュニティセンターだったりとかカフェとかでもいいと思うんですけど、やっぱりこの人が集まる、で、営利目的ではなくて、もう純粋にこう、ギフトエコノミーで種を循環させるっていう意識、本も買うわけではなくて貸し借りをするので、そういうエネルギーの流れ方をしている場所に置かれるっていうのがいいのかなって思います。
いいですよね。まあ、ただだからほら、取っていくだけじゃなくて、ちゃんとこうリターンとして循環するっていうか、まあ、そういうマインドでなんか皆さんが取られていくから、たとえそれがその方がその種が来年とか返せなくても、別の部分で循環していくっていう、なんかそういうね、見えない部分の優しさみたいな、そういうのも皆さんの中に培えるのかなと思うし、私もちょっと自分の話だけど、コロナが始まる前、カウンティーごとにマスターガーデナーっているんですけども、私もそこでマスターガーデナーとして、図書館で4年ぐらい子どもたちにそのガーデニングを教える子クラスみたいなのを毎月毎月やっていて、で必ずやっぱりそのガーデニングいろんなトピックで教える一番最初になんか絵本を読むんですけど、だからなんかこうそういった育てることとか植物とか、なんかそういうことと、あと絵本とか図書館って、なんかつながってないようでつながっているみたいな。
ああ、
なんかそんな
確かに。
感じで、やっていたことはありますけどね。
ああ、でもいいですね。そうやって絵本とかとつなげてって。
すごい、私はそうやってるときは楽しかったんですけどね。
ね、あ、でも類似性がすごいあるなって思っていて、種もなんか情報がすごい詰まってるので、本もすごい情報がたくさん、違う種類の情報が詰まっていて、なんか似たような感じだなとは思います、いつも。
ですよね。なんか種もそこからスタートだし、なんか図書館も子どもたちがなんかその絵本を取って、そこからこうイメージとか思いを受け取って、なんかまた羽ばたいていくみたいな、なんかそういう、こうスタートの場所じゃないけど、でそこでいろんな人が来て、コミュニティがあってみたいな。
めっちゃ素敵ですね。
ですよね。だから本当、だから図書館は絶対耐えてはいけない場所だなと思ってて、でもなんかここも、また何年前ぐらいかな、図書館がなくなるっていう、ことになって、それでボートっていうかね、あったんですよ。で、一回それはなくしてもいいっていう方にボートされちゃったんですけど、でもやっぱりね、図書館は大事だって言って、もう一回ボートしたのか、あとは経営者が違う人になったのかな。なんかそんな感じでまた図書館戻ってきましたけどね。
すごいですね。あ、そっか、そんなこともありえるんですね、でも。
そう、やっぱその住む地域の方が、例えばもうリタイアされて子供がいないとか、結構そういう人がね、カリフォルニアからす、あの、引っ越してくるんですよね、ここって。
ああ、なるほど。
そうなった時に図書館は必要ない。そのバジェットを他のところに当てた方がいいみたいなね。そういう方もいた。
でもなんかアメリカでこうやっぱムーブメントとかが起きるのって、そういうなんかいきなりなくなるかもしれないっていう結構極端な状況が起きるじゃないですか、なんか
起きる、そ
アメリカだから結構ありえる感じです、
う。
そういうのが
そう、
ね。
そう、そうなんですよね。だからそうやって自然とか子どもの教育とか、そういったところにすごく力を入れている人もいると思えば、そうじゃない方とかも結構いて。
でも分かります。なんか光と闇がすごい両方濃いみたいな。だから
そう
こ
です。
そ、なんかしっかり光を出していかないと、なんか対抗できないという
そう、
か。
なんか闇の方に引き寄せられていっちゃって、光が消えていっちゃうみたいな、そういうことにもなりかねないから、でもこれからの時代は、そういう光の人がもっとこう前に立って、それがちゃんと認められて、ムーブメントになっていくといいなっていう感じはする。
行くといいですね。
そう、だからそういういろんなね、そういういろんなこともある
あ、
なって、
わかります。なんかでもバークレーも種の交換が多分法律で一時期規制があって、でそれも市民の動きがあって、2、3年ぐらいかけて種の交換が市民の間でできるようになっていったりとか、そういう動きがありましたね。
やっぱりそうですよね。だからその法律に従うと本来はみたいな、そういうなんか話になってくると思うんですけど、そこで日本で最近聞いたのが、その種子法とか、あと種の苗法って書いて、これ、種苗法って
そうで
読め
す、
なかったから調べちゃったんですけど、それについて結構こう法案が変わったりとかしていて、で、この前私もそのフェイスブックでガーデニングのコミュニティがあって、そこの中で投稿されてた方が、なんか自分で取れた種をこうそこのグループの中でお裾分けしますよみたいな、そういう投稿して、でその時に欲しい方とかが何人か投稿してたんだけど、その後彼女から、いや実はこれって自分の自家採取として自分で育てて使うんだったらいいんだけども、なんかそれを勝手にいろんな人にあげちゃいけないことになってるんですよ、ごめんなさいみたいな、そういう投稿されてたんですよ。で、私は全然日本のそういった種子法とか、あまり理解してなかったから、その辺もしかしたら、かなさんがご存知かなと思って、ちょっと次の質問としては、そのやっぱりその日本とアメリカにおける種子法、種の扱い方って多分違うと思うので、なんかそのあたりで、なんか知っている情報とか、あとそれに関してかなさんの見解というか意見みたいなのを聞かせていただきたいなと思うんですけど。
もちろんです。まずその種苗法の読み方って多分ほとんどの方わからないと思
分
うん
か
です
ん
けど、
ない。
そんなの聞いて生きてなくて、いきなりやっぱり話題になったから、何それっていう感じになって、でも専門用語がすごく多くて、普通の人が読んでも一発で理解できるものではないという感じが私の第一印象で、だからこそ結構いろんな情報が SNS 上で一時期飛び交っていたと思うんですけど、そうですね、多分きっかけが2018年の、3月末に種子法っていうものが廃止されたんですね。これは結構一時期そのやっぱりツイッターとかフェイスブックとかいろんな場所で話題になってたと思うんですけど、戦後に日本の主要な穀物を支えていた米麦大豆の生産を支えていた仕組みっていうのが大きく改変というか仕組みがまずなくなって、改変されたっていう流れがありました。でその後に種苗法っていう、これはその種の権利に関する法律ですね、主に。でどういうことかっていうと、企業が種に対するパテントっていうものを今持ってるんですけど、その生命に対するパテントっていうのが採用されたのが本当ここさ過去100年以内、数十年以内のことなんですけど、企業が品種改良した種に関して、個人がそれをエンジョイ、コンシュームする分にはいいけれども、それを利益目的で配布したりとか、自分でそこから品種改良したりとかすることを禁止するっていうのがそのパテントで、それの規則をもうちょっと強めていこうっていうふうな動きになったのが、種苗法だと思います。で、これはいきなりこの全ての種交換を禁止にするっていうよりは、すでにそのパテントを取られてる、品種登録されたものに関してはその規則が適用されるっていうことで、あんまり一般的なその家庭菜園を楽しまれている方には直接の影響はすぐにはないことではあるんですけど、大きな流れで見ると、その企業っていうエンティティがその種に対する権利とかコントロールを徐々に強めていくっていう世界的な流れの一部にあると思います。で、そうですね、アメリカではもう結構日本よりずっと極端な状況になっていて、で多分中南米とかアフリカではその自家採取が禁止される法律が通ったりとか、それに対する反対運動が国レベルで起こったりとかっていうことが各地で起こっていて、で今種の生産と流通っていうのを本当に両手で数えられるぐらいの数少ない多国籍企業が全体的にコントロールを行っている状態で、でお金の論理で割と種が生産されて、でそれが流通してまた配布されてっていうような流れになってるんですけど、でやっぱりお金の論理だとすごい効率的に一見見えるんですけど、人間と自然を切り離した世界観の上での効率化なので、しわ寄せが自然界とか人間の健康とかそういうところに行きがちなんですね。なんかお金の論理で種を大量に生産したりしていくと、例えばそれが化学肥料とセットになった種になっていったりとか、大量に生産できるじゃがいもとかで環境に負荷がかかるものだったりとか、そういったふうに流れていくので、だんだんとしわ寄せがその人間の身体だったりとか、自分の体も自然の一部だと思うんですけど、あるいは環境汚染とかそういうところにしわ寄せがいくなと思っていて、あと多様性がどんどん減っていったりとか、今地球上でアメリカではその栽培植物の100年前に比べて9割ぐらいがもう絶滅したっていうふうに言われていて、世界レベルでは7割ぐらいがもう絶滅していて、でそういった流れをこの企業が種をコントロールしていくっていう流れが強めていくんじゃないかっていう懸念が結構その2018年頃から結構浮上してきて、ただそういったことがあったおかげで私たちも種苗法とか種子法とかそういった仕組みがそもそもあったんだっていうことを登って、じゃあ種って大事じゃないの？みたいな、このアメリカでもやっぱりその闇が濃い分光も出てくるみたいな流れがあると思うんですけど、やっぱりそういったきっかけがあったおかげで種について関心を持ち始めた方も多いなっていうふうに感じているので、この ことを良いきっかけにして、なんかこの種を継いでいくっていう流れをつけて作っていけたらいいんじゃないかなって感じてますね。
なるほど、そっか、アメリカとか海外もそういった種の法律って厳しかったりするんですね、じゃ
そうだと思います。
なるほど。
ハーブファームは本当多様なハーブを育ててらっしゃると思うんですけど、結構アメリカって郊外にちょっと車で行くと、もう全部トウモロコシだったり
ああ、そうですよね。モ
し
ノ
ま
クロップというか、そうそう、全部ね。そう
すよ
そう。わかります。確かに、確かに。なるほどね。やっぱそうそう。だから、結構ね、このあたりの方たちも、その多様性っていう意味で、いろんな種類を植えたりとか、あとその種を、まあ、自分で収穫するとか、あとはその原種のね、植物を植えようみたいな、なんかその自然と自分たちがこう、ちゃんと共存、共生できるような活動みたいなのされてる人、すごいやっぱ増えてきてはいる。このあたりではね。でもしかしてアメリカ全体で見たときには、まだまだそういう動きっていうのが、わずかかもしれない。
そうですね、太平洋側はちょっと特殊な人が多いですね。
そうですよね。だから私、勘違いして、なんか自分がもうそういう中にずっと住んでるから、みんなそういう考えの人なのかって結構勘違いしちゃったりとかしてるけど、そうじゃない部分っていうのはまだ大きいので、そのさっきの光と闇の話じゃないけど、やっぱりそういうところで光を発する人がもう少しこれからね、大きくなっていくように、まあ、それで、まあ、かなさんもそういう活動を助けたり、私もそういうことを発信したりとか。なんか小さいことかもしれないけど、でもそこからそうやって広がっていって、それがやがてその旦那様のようにムーブメントになって、みたいなね、そういう世界になっていったらいいなっていうふうに、思います。
本当にそうですね。
ねえ。はい、なんかまだまだ私もね、勉強することいっぱいあるので、これからもやっぱりこういった言葉ですね、種苗法とか種子法とか聞いたので、またね、いろいろ調べて、行ってみたいなっていうふうに思ってます。はい。で、じゃあ、その今後ね、まあ今日はちょっとこの種の話で、また後半にまた違う話を聞いていきたいんですけれども、じゃあ、かなさんが今後、その種を残していくために、今、なんか私たちができることって何だと思います？特に個人レベル、まあもちろん企業レベルとか大きいところはいろいろ動いてると思うけど、なんか個人レベルでね、私たちができることって何だと思いますか？
本当に紗友香さんがおっしゃったみたいに、小さなことでもものすごい意味があるなっていうふうに思っていて、でそれぞれの方がやっぱり得意なこととか心地いいと思うことってみんな違うし、なのでそのできることで心地いいと思うことが一番だと思うんですけど、そのまず意識を向けることですかね。私たちの暮らしを構成しているほとんど全てのものが割と植物種からできていて、衣服も土も食べ物も私たちの命はこの植物によって支えられているっているものだと思うので、それがどういうふうに扱われているのかとか、それがどこから来たものかっていうものをちょっと意識してみたり、そこからその選択肢を自分でちょっと吟味してみたりだとか、でもしできたらその育ててみたりとか、でその種がどこから来てるものかを見てみたり、地元のものなのかオーガニックに育てられたものなのか、伝統的な文化的な、なんか意味合いのある種なのかとか、そういうなものを調べてみたりとか、あとさっきおっしゃってたみたいに、そのいろんな植物を自分の周りに植えてみたりとか、地元の在来植物にはどういったものがあるのかっていうのを意識したり、なんかさっきこのお金の論理で働くとこう効率化が進むっていうようなことをちょろっと言ったと思うんですけど、なんか生命の論理って一見この非効率に見えて、ものすごい全体で見ると効率的だなっていうふうに感じていて、本当に人間の理解を超えてあらゆる生き物がつながり合って全体として生きて豊かに生きる方向に方向性として向かってると思うんですけど、そこからなんか学んでみるというか、その生物の在り方とか生命の在り方、植物がどういうふうに他の虫とか微生物と共存しながらこの生きるっていうことをしているのかとか、そういうなんか一つ視点を変えてみると、ものすごい学びがいっぱいあるような気がしていて、多分ガーデンにいらしてもすごいなんかいろんなものを見てらっしゃるんだろうなって羨ましい気持ちでいっぱいなんですけど、 なんかそういうところですかね、自分の意識できるところからまず意識をして、 洗濯できるところ、洗濯を変えられるところは変えてみたり、育ててみたり、あと地域でそういうことをしてらっしゃる、その図書館でガーデニングクラスがあったらそこに参加してみるとか、そういうところだと思います。
そうですよね。本当まさに意識してみるっていうことですよね。本当すごく大事だと思います。なんか私も今回日本にちょっと帰ってた時に、東京とかでね、私はとにかく自分の見る目っていうのが植物に行くわけですよ。だからすごい大都会でも、あ、こんなの植わってるんだとか、あ、こんな草が生えてるとか、なんか私の見方はそうなんだけど、そうじゃない人は全然そういうふうに通り過ぎても、そこに植物があっても気づかないみたいな、そういう部分があるので、本当その意識してみるっていうとこですよね。本当になんか今、そのかなさんの話聞いていて、大共感っていうか、本当なんか私もそういうことを伝えていきたいなっていうところがあったから、本当にそういったことをすごいかなさんは、上手に発信されてるし、ある種の、インフルエンサーとして結構そういった活動をして、なんていうのかな、そういったことを広げていける方だと思うんで、本当そういういろんな方いますよね、そういった発信してる方って。だから、これからはなんかそういった方たちと一緒につながるって、逆にそのそれぞれの活動みたいなことで分けないで、協力し合える部分はつながって一緒にやるっていう、本当そういう動きが必要なのかなって、
ま
思
さ
うの
に。
で、ぜひかなさんともなんかつながって、これからなんかやっていけたらなって思い
あ、
ます。
お願いします。
ああ、
あり
こ
が
ちらこそです。
とうございます。嬉しいです。
ということで、ウィーバーかなさんのエピソードの前編は、主に種についてのお話でした。で、もちろん、このストーリーの中のあちらこちらに、素敵なかなさんのね、哲学的なメッセージがたくさん散りばめられていて、本当にまたまた素敵なナチュラリストさんとつながれたことをね、嬉しく思っています。で、そして、かなさんのされている活動の一つに、種の図書館、英語ではシードライブラリーっていう活動があるんですけども、実はね、私の地域でも先週種の交換会が行われていたので、それに行ってきたんですよね。で、そこで今年初めてこの私のカウンティで、種の図書館を始める団体にもお会いしたんですよね。なんか私の地域でもシードライブラリーないかなっていうふうに思っていたので、そのブースを見てとても嬉しくなりました。これから4月末まで図書館では毎週1人5つ5袋まで種をもらえるという、とてもなんか寛容なジェネラスなプログラムで、で、私も早速種をいただいてきたというか、お借りしてきました。で、初めての人のために種の収穫の仕方や、種によってはその同じ種だとその異種交配っていうんですかね、そういうふうに混ざり合ってしまう植物というのもあることが説明されていて、それぞれ、初心者さんにはそういった異種交配をあまりしない豆類とかトマトで、あと中級者向けにはバジルやナス、ペッパーなど、もしかしたらその異種交配をしてしまうかもしれない種、私もよくやるのがししとうと、あと唐辛子みたいな辛い、ペッパーをそのししとうの横に植えちゃうと、次の年のししとうがものすごい辛くなるみたいな、そういうことがね、よく起こるのは、そのためなんですよね。で、あと上級者向けの種として、すごくそういった異種交配しやすい苗というのが、ズッキーニとかパンプキンね、それって私が本当にオタク的に追っかけているスクワッシュビーという蜂が、その植物の花粉しか集めないっていうね、スクワッシュ系はほぼ異種交配してしまうようなので、去年私はそのズッキーニと、あとスパゲティスクワッシュと、あとバターナットスクワッシュという、ウィンタースクワッシュという種類をね、本当に近い距離に植えていたので、この私の種はおそらく異種交配されちゃっていると思うんですね。で、そういう種をミステリーシードとして扱われるようなので、そのね、私の今年のスクワッシュがどんな実になるのか、ちょっと楽しみでもあります。 で、かなさんがね、そのエピソードの中でお話しされていた、種の図書館を日本でも広めていくね、活動というのを、あれから、始められていてですね、そのアンケート調査というのを今ね、されています。で、その種をシェアする取り組みを実践する方々に、そのアンケートに協力していただきたいということで、まあ、内容はその活動名、ロケーション、あと、まあ、活動内容など、そういった情報を、全部その地図上にマッピングして、その種と情報をネットワークしていくための、まあ、プロジェクトだそうです。で、この事前調査は、今年のその3月30日までっていうふうに書いてありましたので、お聞きの皆さんの中で思い当たる方がいらっしゃったら、ぜひこのアンケートにお答えいただきたいと思います。まあ、その内容も私のショーノートのところに貼ってあります。で、本当にね、アンテナを張っていくと、どんどんとそのつながりが増えていくなっていうふうに、最近思ってるんですけども、で実は最近、表参道や原宿近辺で、コンポストや土作りの教育活動をされている方と、まあ、つながるご縁というのがあって、で、まあ、その方も、ポッドキャストにゲストでお呼びしているんですけれどもね。で、その企画に携わっている、みきこさんから、今回その東京の青山にある、野の青山っていうのかな、主催の種と苗の分け合い会というのがこの3月24日の1時から3時までありますよっていう情報をいただきました。ね、実はその分け合い会が行われるその青山の敷地にローズマリーとかラベンダーの苗が植えられているらしいんですけども、その苗たちが今後のその工事のために全て掘り起こされてしまうために、その苗たちの里親もね募集しているそうです。うん、なのでもしお近くにお住まいの方は、ね、この3月24日訪れてみてください。でまたこの詳細も私の、ショーノートのところに貼っておきますので、ご連絡をしていただきたいなっていうふうに思います。で企画されたみきこさんも当日はそこにいらっしゃるそうなので、もしねこのポッドキャストを聞いてお出かけの際は、彼女に一言こちらの番組から知ってきましたっていうふうに、お伝えしてくださいね。それもまたなんか素敵な循環になっていくこと間違いないななんて思います。それでは次回ね、後編のかなさんのエピソードでは薬草魔女やハーブについての話でまた盛り上がりましたので、1週間後の配信をぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは Until the next week、 サヤリンでした。